ナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外からいつものように大沢まちこがお届けしております。カナダは夏になりました。すごい熱波もどうやらこの BC 州の海岸沿いでは落ち着いてきて、過ごしやすい気温というか、ちょっと今日は肌寒くてカーディガンを着てます。そういう夏になりました。でカナダからのニュースもみんなお休みです。学校なんかも全部お休みですので、特に学校関連のニュースストップしてます。そしてやたらに目に入るのが日本のニュースです。日本マジでオリンピックやるの？感染の第5波が来てるのに、というクリティカルシンキングからハテナがいっぱい飛んでる記事です。日本って一体どんな国なんやというふうな口調の報道が多いです。コロナ対策も残念ながら科学不在で継ぎはぎだらけ、パッチワークって書かれてましたよ。ワクチン接種も論理的な準備なし、行き当たりばったり。国民は反対してるけど政府は知らん顔して、いつの間にか選手団が入国してたと仕方ないムード。全く自国だけのルールで動いている SF のような国かもと、世界からは不思議の国日本がもっともっと不思議で仕方なくなった昨今です。そんな中、ちょっと待って、また間違えてるよと言いたい不思議の国日本のトレンドが見えてきました。先日ポッドキャストで喋ったこと、東大を蹴って海外大を選ぶ高校生が増えてきた。では日本の大学がいかに世界から遅れているかを悟り始めた高校生の進学状況をお伝えしました。とっても頼もしいことで、優秀な高校生ほど大学は海外に目を向けてほしいと活動している私からは大喝采を送りました。日経新聞のコラムで見つけた記事からのお話でしたが、実は他にもあるわあるわ、びっくりしました。ここの高校からアメリカ、カナダの大学に合格した生徒数が急に増えた。あそこからも、あの高校もそう、コロナが背中を押したかも。あれ？また日本独自ルールから世界を見ていることに気がつきました。何か大きくて大切なことをわざと見ないようにしていませんか？まず一つは、カナダ、アメリカの大学に入るためには相当の高い英語運用能力が必要なんです。普通の日本の教育ではそんなに一朝一夕では身につきません。それがコロナ中に急激に数が上がった？何か裏がありそうですよ。能力が急に上がったとはこのコロナで教育も崩壊している中思えません。可能性としては、実は能力は上がってもないのにアメリカの大学からアクセプタンスをもらってしまったかもしれませんよ。コロナでアメリカの SAT は中止になって SAT 2020年2021年ともSAT なしで大学出願が可能になりました。各大学、有名大学を含めて高校から送られる成績のみで合格を決めました。つまり全国標準結果の出る SAT ではなく、高校が大学出願用にと無理やり良い成績をつけた高校生が軒並み有名大学からも受け入れられたという奇妙な2年間になったわけです。これはカナダでも同じ。難しさで定評があって、高校留学した留学生がカナダ進学する際の大きなブレーキとなってきた修士試験が2年続けて中止になりました。修士試験に English 12、大学合格の大切な基準なんですけど、 English 12が C プラス以上で合格している留学生が 5% に過ぎない状況でも、その壁がなくなったわけです。だから普段は大学に入れない留学生がたくさんアクセプトされた年でもありました。修士試験9月からの学年では復活しますよ、甘くないよ。そのために高校が独自にかさ上げした高い成績がそのまま修士試験を通ることなく各大学に送られてアクセプトされてしまった日本人留学生の数がとっても多くなった年です。喜んでいいですか？もちろんここから頑張ろうって張り切ってほしいですが、単純に喜べない怖い現実があります。実はクリティカルシンキング最高レベルを試されるカナダ、アメリカの大学授業についていけるレベル そこにない高校生が9月から大学の教室に入ります。課題のスコアは容赦なくつきます。同級生であるカナダ、アメリカ現地の新入生たちは高校までクリティカルシンキングを完全に鍛えられており、生まれた時から周りにありますし、お家に帰ってもお父さんお母さんクリティカルシンキングがありますからね。社会全般にある中で育って鍛えられた生徒たちで、相当のレベルの持ち主、しかも英語は母国語です。教授陣も厳しいですよ。アサインメントの質が悪いと容赦なく落第点がつきます。それが2回続くとクラスから出るよう勧告が来ます。退学勧告を受けることも普通です。まあそれよりも自分で潰れてしまう、もうどうしようもない、どうやっていいかわからなくなって、レベルがそこに届いてないから結局ドロップアウトしてしまう、そういうことも普通なんです。大学入ってから、わーい合格した、実は能力もないのにわーい合格したと喜んで、9月から初めて現実と向かい合い、自分の実力を思い知るでしょうが、後の祭りです。合格したのはいいけど、1学期持たずに脱落というケースも多く出てくるのではと心配しています。もともとカナダの大学新入生は、これ現地の高校生ですよ、カナダの子ですよ、6人に1人がドロップアウトするんです。そういう厳しいところがカナダの大学、このドロップアウト率が大きく上がりそうな嫌な予感です。海外大合格者が急増と喜んでいる日本の高校からの大学留学生、本当に実力があるのかなと危惧しています。私がカナダから運営するカナダクラブでも、カナダアメリカ大学進学希望者の特訓を引き受けていますが、いやー、インターナショナルスクールや IB 校からの高校生でも、とてもとてもすぐに北アメリカの大学のレベルに届く生徒はほとんどいません。とっても真面目に頑張る優秀な高校生でも、カナダ、アメリカの優秀な高校生とは大きな差があります。もちろん教育制度が全く違いますからね。高校までの教育が全く違うのに、すぐについていけると思う方がおかしいです。暗記をもとにした日本の高校から、急にクリティカルシンキングの達人が出てくるわけもないですよね。教えてる先生たちも日本ではクリティカルシンキングわからない人たくさんいますので、そこも大きな難点です。じゃあカナダに留学しといたら大丈夫？いやー、カナダの先生たちはクリティカルシンキングができない生徒を教えるようには訓練されてません。もともとあるもの、高校生はと思ってますので、そこについてこれない日本人留学生、あるいはうまいことごまかしてる日本人留学生の細かいところまで指導してくれることはありません。そしてもう一つとっても気になることが、海外大合格者急増の記事はあるんですけど、果たしてその中の何名が見事学位を取って卒業しているのかのデータが全く見当たりません。何人ここに合格しましたはあるんですけどね、何人学位取りましたが全くないんですよ。高校側も把握していないか、公開をはばかられているか、あるいはそんなことを知ったこっちゃないの どれかな。カナダでは大学合格おめでとうという言葉はほぼ聞くことがありません。大学合格が人生のゴールとなってしまっている日本独自のルールですね。大学合格おめでとうは、カナダでは、アメリカでもそうです、大学に入るイコール猛勉強だけの厳しい数年間が待ってるが常識だからです。だからおめでとうどころじゃないんですよ。おめでとうなんかの問題じゃないんですよ。例えば UBC に行きますと言ったら、おそらく何を勉強するの、大変だね頑張ってとかが普通の反応です。大学入学がゴールではないからです。学位取得がゴールだからです。1年目で6人に1人がドロップアウトするカナダの大学の厳しいレベルの中、無事に学位までたどり着いて初めておめでとうとなるのがカナダ、アメリカです。さて、海外大合格者って、まあこれも変な日本的な表現ですよね。合格者って言い方しませんからね、こちらではそういう特別なカテゴリーはありません。まあ海外大合格者が増えましたって、まあそれでも自慢している日本の高校、数年後に一体そのうちの何名が学位まで到達したのか、データは公表するでしょうかね。 日本人大学留学生の実態を追いかけていきたいと思っています。果たしてどんな運命が待ってるか、ドロップアウトどのぐらいしてるか。カナダの高校からでも日本の高校からでも先行きは大嵐の予感です。入ったのはいいけど全くついていけず立ち往生している方はご連絡ください。アドバイスいたします。北アメリカの大学で生き残るにはどんな能力が必要かを詳しくお話ししましょう。 OK For the time being、 日本で一生懸命頑張ってクリティカルシンキングを身につけてカナダにいらっしゃい。